16ページから24ページ。桜井市議会だより。平成25年12月1日発行。ナンバー168。市民と共により開かれた議会を目指して。平成25年9月定例会。一般会計及び各特別会計決算を認定。一般会計は、4億4303万7260円の単年度黒字。議会審議のあらまし。9月定例会における本会議での審議の概要は次の通りです。まず、9月2日に開会し、市長より提出議案の理由説明がありました。次に、6日の本会議において、熱のこもった一般質問が行われました。続いて、10日に議案審議があり、報告案件3件は全員異議なく承認等され、議案第27号から第32号については、委員会付託を省略して審議の結果、議案第27号、第31号については賛成多数により、議案第28号から第30号、第32号については全員一致で原案通り可決されました。任第1号から第9号までの平成24年度各会計決算認定については、8名からなる決算特別委員会が設置され、これに付託されました。議案第33号から第49号については、産業建設委員会に付託されました。次に、20日に本会議が再開され、決算特別委員会、産業建設委員会から審査報告があり、討論の後採決され、審査報告通り認定、可決されました。続いて、奈良県後期高齢者医療、広域連合議会議員の選挙が行われ、議員発議による意見書2件、議員派遣の件についても、原案通り可決されました。また、市長より人事案件2件の追加提出があり、全員異議なく同意されました。以上、付議されました案件の審議はすべて終了し、同日をもって閉会いたしました。議決結果。議案番号、件名、概要、議決結果の順にお伝えします。19項目あります。法第13号、平成24年度各基金の運用状況を示す書類の提出について、用品調達、土地開発、推薦便所改造資金貸付、国民健康保険高額療養費貸付の各基金運用状況を示す書類の提出。提出。法第14号、平成24年度決算に基づく桜井市健全化判断比率及び資金不足比率の報告について、地方公共団体の財産の健全化に関する法律の規定による報告、報告。法第15号、専決処分の報告、承認を求めることについて、損害賠償の額を定めることについて、改良住宅の一室で施設管理瑕疵による水漏れ事故にかかる損害賠償額を定める、承認、賛成全員。任第1号、決算特別委員会。平成24年度一般会計歳入歳出決算認定。歳入決算額212億4919万2307円。翌年繰越分含む。歳出決算額204億6271万6741円。認定賛成多数。任第2号から第9号決算特別委員会。いずれも平成24年度各特別会計歳入歳出決算認定。任第2号第3号下水道事業住宅新築資金等貸付金認定賛成全員。任第4号国民健康保険認定賛成多数。任第5号から第9号駐車場事業簡易水道事業介護保険、後期高齢者医療、水道事業、認定賛成全員。議案第27号。 平成25年度一般会計補正予算第1号補正額2億906万9千円高齢者総合福祉センター費で平成26年度からの浴場再開にかかる工事請負費及び徴用器具費等可決賛成多数議案第28号平成25年度桜井市介護保険特別会計補正予算第1号補正額9802万6千円介護給付費準備基金積立金等可決賛成全員議案第29号桜井市税外収入金にかかる督促手数料及び延滞金徴収に関する条例等の一部改正について地方税法の改正及び桜井市税条例の一部改正に準じた律となるよう議案第29号の条例における平成26年1月1日以後の延滞金について特例規定を定める可決賛成全員議案第30号桜井市放課後児童健全育成施設設置条例の一部改正について平成26年4月1日からの指定管理者の再指定の時期に合わせ開設時間、保育料等について改正を行う可決賛成全員議案第31号桜井市高齢者総合福祉センター条例の一部改正について平成26年4月1日から桜井市高齢者総合福祉センター龍銀荘の浴場施設を再開するため所要の改正を行う可決賛成多数議案第32号訴えの提起について市営住宅の滞納家賃家賃相当損害金の納入及び住宅の明け渡しを求める可決賛成全員議案第33号から第49号産業建設委員会指導路線の認定について道路法の規定に基づき17路線の認定可決賛成全員線第5号奈良県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙市議会議員の区分で1名の欠員が生じたため投票発議案第4号若い世代が安心して就労できる環境等の整備を求める意見書の提出提出先内閣総理大臣厚生労働大臣可決賛成全員発議案第5号過労死防止基本法の制定を求める意見書の提出提出先衆議院議長参議院議長内閣総理大臣厚生労働大臣可決賛成全員発議案第6号議員派遣の件行政視察産業建設委員会所属議員文教厚生委員会所属議員可決賛成全員同第3号同第4号教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて大和座大殿の畔岡義人氏三宅町石田博俊氏同意賛成全員以上です。要望陳情速やかな取り調べの可視化取り調べの全過程の録画の実現を推進する意見書を採択することの陳情書森林吸収減対策及び地球温暖化対策に関する地方の財源確保のための意見書採択に関する陳情トピックス議会改革特別委員会審議の進捗状況行政視察期日平成25年8月21日場所兵庫県洲本市内容洲本市は人口・議員定数ともに本市に近い上に平成22年に議会基本条例を施行し開かれた議会への努力と改革に熱心であることから経過やこれまでの取り組みについて説明を受け大変参考になる研修となりました。 詳細はホームページにも載せています。第13回議会改革特別委員会、期日平成25年10月21日、内容、基本条例策定に向けた素案の検討やスケジュール等について話し合いました。決算特別委員会の審査概要。9月定例会では決算特別委員会が設置されましたが、その中の一般会計決算認定の審査の一部について紹介します。決算特別委員会8名で構成、委員長土屋康興、副委員長大西渉、委員6名、工藤正幸、東力、西忠義、吉田忠夫、東山利勝、工藤幸義。問い、市長は折り返しとなる2年間の市政運営で公約実現に向けどの点に力を入れてきたのか。答え、自身のマニフェスト実現の前に課題が山積している桜井市にとって今何をすべきか考えた1年半であり、先送りされている事業を一つ一つ解決しながら反転攻勢をかけたい。問い、市長選の目玉とした福祉のまちづくり、日だまり政策は進んでいるのか。答え、プロジェクトチームを作り、横断的な組織で検討を始めており、平成26年度から各関係団体と連携し、協議会を設置し進めたい。問い、平成24年度において、国、県の補助金を活用し、施策を行うという市長の公約は実行できたか。また、国の補助金には NPO 法人に対するものも少なくない。行政から NPO 法人に積極的に情報を流し、活発に動かす仕組みを考えてはどうか。答え、国の緊急経済対策として組まれた大型補正予算や NPO 法人への対応など積極的に活用できたとは言えない。この経験を生かし、今後は自身が先頭に立ち、迅速かつ積極的に取り組みたい。問い、平成24年度から始めた施策評価はどのように活用しようと考え、現在活かしているのか。答え、第5次総合計画の重要施策を進めるにあたっての判断基準としたい。問い、ゴミ収集業務を当面直営と判断した今、環境部から本庁部局に配置替えされている職員については、現業職から一般職への職種変更まで視野に入れているのか。問い、これからの行政において将来的に民営化は避けて通れない問題である。そこで市長は職種にとらわれることなく優秀な人材は抜擢するべきと思うがどうか。答え、配置替えされている現業職から一般職への職種変更は、軽々にはできないので、本人の意思や実力を見て総合的に判断していきたい。姿勢についてここが聞きたい。一般質問。代表質問、大西渉議員。防災対策について。問い。南海トラフを震源とする巨大地震が発生した場合、死者は32万人との予測が発表された。本市において自力での避難が難しい高齢者や障害者を大規模災害から守る災害時要支援者支援は十分整っているか。今後の方針など次の点について聞きたい。1、避難行動要支援者名簿の対象者。2、名簿情報の提供支援機関と情報漏洩防止策。3、福祉避難所の指定協定状況。4. 防災安全課の拡充等、危機管理官の選任を含むの進捗状況。答え、市長。平成21年度に桜井市災害時要援護者避難支援計画を作成しており、今年度事業としては、市内65歳以上の単身世帯3500名を対象に命のカプセルを配布した。1. 在宅の生活者のうち、一人暮らしや寝たきり等の高齢者、障害者及び難病患者等としている。2. 個人情報保護の観点から本人の同意を得ることを基本とし、 提供先は自治会自主防災組織民生児童委員等を検討しており、法令遵守を徹底したい。3、民間事業者の理解を得てその施設を活用できるよう積極的に取り組みたい。4、今年度より正規職員1人、再任用職員2名を増員している。また、機構改革検討委員会を立ち上げ、各関係機関と一体となり、総合的に危機管理を担当する。仮称、危機管理室の設置と責任者の配置を現在検討中である。いじめ政策について、問い。国がいじめ対策として9月に施行するいじめ防止対策推進法に基づく地域いじめ基本方針の策定や関係機関との連携強化を目的とした学校、児童相談所、警察などで構成する連絡協議会の設置はどのように考えているのか。いじめ防止対策推進法の施行を機に再度地域社会総がかりでいじめ根絶に取り組める体制づくりや情報共有の仕組みづくりを整えてほしい。答え、教育庁職務代理者。いじめは、どの子もどの学校にも起こりうる問題であり、極めて重大な人権侵害であるという認識のもと、対応マニュアルの作成や外部の有識者を交えた桜井市いじめ問題検討委員会を立ち上げ、いじめを許さない学校づくりに努め、本年度の桜井市教育方針にも重点課題として、いじめに対する方針を示し、これをもとに各学校で教育方針を作り、いじめ防止対応に取り組んでいる。いじめ問題対策連絡協議会の設置については、警察署長と学校長の連絡会議を加えるなど、すでに実施している関係機関との連携の成果を確認しながら検討したい。不妊治療、不育治療、助成について。問い、不妊症や不育症には長期的な治療が必要であり、身体的、精神的負担に加え、経済的な負担も大きい。少子化に対する観点からも支援策を考えてはどうか。1、現在の相談件数。2、国や県の助成制度の内容。3、助成を受けている市内在住者はどれほどいるのか。答え、市長。現在、県内5市町が助成制度を導入しており、その内容等を精査し、他市町村の動向を踏まえながら積極的に考えていきたい。1、県立不妊専門相談センターには、平成24年度、電話114件、面談43件。2、不妊治療の助成のみで1回の治療につき15万円まで、治療内容により異なる。初年度は3回まで、次年度以降は年度あたり2回までとし、通算5年間及び通算10回まで助成される。3、申請延べ件数45件、申請人数32名である。
一般質問、井戸芳美議員。学童通学路の安全対策について。問い。今年8月の三輪小学校区の通学路合同点検に参加した際、昨年の改修要望箇所11箇所のうち、改修されていたのは木の根で歩道が隆起していた1箇所のみで、その他の危険箇所は何一つ変わっていないことに驚いた。昨年の9月議会で危険箇所の優先順位もあろうが、特定の小学校に偏ることのないよう要望もしていた。昨年の緊急合同点検において危険と判断した市内86箇所すべての進捗状況を聞きたい。そのうち市土木管轄の未改修箇所を改修した場合にはどれほどの対策費用が必要となるのか。また中学校の通学路についても学校安全会議等により地域ぐるみで取り組んでいるとのことであったが、定期的な点検及び地域との連携は取れているかどうか。亀岡市などは過去の悲惨な事故を教訓とした様々な対策を講じているが、本市には独自の交通安全対策の取り組みはあるのか。答え、教育庁職務代理者。今年9月に県土木、市土木、桜井警察、市教委が集まり、 進捗状況を確認したところ、対策済み46箇所、対策予定37箇所、未定3箇所であり、各校区ごとの対策済み箇所は、桜井小学校危険箇所7箇所中4箇所、以下、敷島小学校8箇所中5、安倍小学校10箇所中4、朝倉小学校5箇所中5、大福小学校6箇所中5、長谷小学校8箇所中3、三和小学校11箇所中1、小田小学校8箇所中7、牧向小学校6箇所中4、桜井西小学校6箇所中3、桜井南小学校11箇所中5となっており、対策予定箇所、未定箇所については、警察及び各管理者に早急に対応を要望している。指摘のあった三和小学校については、現在設計中であり、今後対策する必要のある2箇所を残し、3月末までに全て実施したい。市土木管轄の未回収15箇所の総額は、関係者との調整中の1箇所の対策費用は入っていないが、概算で1620万円である。中学校については、交通手段や通学路が広範囲に分散するため、平成18年度より設置している学校安全会議等でさらに図っていきたい。本市の安全対策工事として、外側線の引き直し等に加え、側溝の蓋掛けによる歩道の拡張等により、ハード・ソフトの両面から関係機関と連携し、交通安全対策に取り組みたい。地区自主防災会の在り方について、問い、市内には49地区に自主防災組織があるが、活動の在り方は様々であり、地域によっては消火班、救出班といった危険の伴う作業を組織化しているところもあると聞く。行政は各自主防災組織にどこまで求めるのか、活動中に負傷した場合の補償等については十分説明できているのか、発足時や発足後も定期的に講習会や訓練を実施し、その受講率の向上に向けた取り組みを行うべきと考えるがどうか。答え、市長。平常時は防災知識の普及、危険箇所の把握、訓練の実施等があり、災害時には国や県、市といった公助だけでは限界があることから、地域住民で組織する自主防災組織等による自助・共助による住民相互の活動を必要としている。補償については、訓練時は補償の対象となるが、災害時の活動に対しては、補償がないことを今後組織に対し周知していきたい。講習会については定員等の枠があるため、定員増や実施回数を増やす要望を行っているところである。一般質問、岡田浩二議員。職員の再任用制度について、問い、定年退職された職員の豊かな知識と経験を生かせるよう、高齢期雇用を推進することを目的に、平成13年3月に条例を制定し、翌14年度から施行されている再任用制度であるが、現在の実施状況と今後5年間の定年退職者はどれほどあるのか、先の議会ではうまく活用して効率よく行くよう研究したいとの答弁であったが、どのように指示し研究成果は出されたのか、現在の実施状況を聞きたい。見る限り再任用職員が適材適所に配置され、持ち得る能力を生かしきれていないように思え、非常にもったいなく感じる。他市では道路パトロール等に再任用職員を当て、危険箇所への迅速な対応により非常に効果を得ているという声も聞いている。地籍調査への配置など、とにかく今後増えていくだろう再任用職員の活用に関しては、貴重な人材として十分活躍できる環境を整備し、無駄と言われることのないようにしてほしい。また、施行後10年以上経過するが、運用に関する要項等は整備されているのか、市民の方にこの制度を理解していただくためにも、対象者への案内にとどめるのではなく、要項として、 霊気集等に載せて公開すべきと考えるがどうか。答え、市長。平成20年度に最初の希望者を任用した後、本年度においては一般事務を中心に、徴収事務、窓口相談業務等に従事する職員として20名を再任用している。再任用制度のあり方については、国においても様々な議論があり、試行錯誤がなされているところである。見直し後は、定年退職者が希望すれば、基本的には任用することとなり、本市においても希望者の増加が見込まれることから、国や県、他市の動向を十分見据えた上で、制度の内容、再任用職員の配置並びに活用について、慎重かつ柔軟に検討し、将来的に要項も定め、制度として明確化を図っていきたい。今後5年間の定年退職者を再任用職員として任用した場合、本年度13名、26年度14名、27年度20名、28年度22名、29年度7名である。道路パトロールについては、現在1名の再任用職員を道路等の管理全般として配置し、有効に機能していることから、今後も市役所全体の状況を踏まえ、複数の配置を検討していきたい。また、来年度、日だまり政策の中でも、福祉相談員としての配置も考えており、経験や実績を十分活かせるよう研究を進めたい。答え、市長公室長。基本的には税や窓口業務、また今までの経験、知識等を活かした中で、各担当からの要望を受け配属しており、各部署から問題があるという声は聞いていない。対象者への案内はあるが、再任用制度に関する要項や規則等は定めていない。一般質問、土屋康興議員。清掃作業員の新規採用等について。問い。今回3名の清掃作業員の職員募集がなされたが、本市が抱える最重要課題は行財政改革ではなかったのか。これでは市を挙げて、平成16年から25年までの10カ年にわたり取り組んできた行財政改革が松井市長になった途端に後退する感が否めない。当初、資源ごみ収集業務の民間委託は平成26年度より実施し、他の業務も条件が整い次第実施を検討するとのことであった。それを当面直営と判断したばかりか、すぐさま職員を採用するようなことは市民に理解を得られないのではないか。募集に至る経緯と次の点について考えを聞きたい。1、3名の作業員を募集する前に、本庁の市長部局に職種変更されている3人の作業員を現場に戻すことは考えなかったのか。2、民間委託に関しては市職員のみならず一部外部委員を加えた審議会の必要性を感じるがどうか。3、ゴミ収集車の3名乗車は法に記されているのか。2名乗車にして時間がかかろうとも勤務時間内に安全丁寧な収集を心がけ、行財政改革を着実に進めるべきではないか。答え、市長。平成18年から委員会を設置するなどして、委託に向けた検討を進めてきたが、平成24年8月の行財政改革推進本部会議で、民間委託導入については、社会状況の変化や効果学等を勘案する中で、時期尚早であり、市直営での運営が望ましいとの結論が出された。副市長を中心に再検討を指示した結果、今までの経緯の検証、他市の現状把握などから、当面直営とすることが適切という結論が導き出されたことを受け、第二次行財政改革アクションプランが平成25年度で終了するため、結論を出す時期と考え、この結論を最大限に尊重した。3名の採用に関しては、今後、業務のあり方を検討するにあたっても、当面直営とするためには必要と判断した。2、民間委託する時期を検討する中で考えたい。答え、市長公室長。 1名は職務変更制度の要項にのっとり職種変更し一般職に任用替えしている。2名は本庁舎でそれぞれの業務に携わっている。答え、環境部長。3、法に記されはしていない。消防分団への車両の配備について。問い、地域に密着し住民の安心と安全を守るという重要な役割を担う消防団にとって老朽化あるいは不足する車両の整備が喫緊の課題である。初期活動を迅速に行い被害の軽減化を図る意味から万全なる整備計画を望むがどうか。消防力の充実強化の観点から消防ポンプ自動車が未整備の消防団については一刻も早く配備すべきであり、小型動力ポンプ付き積載車についても平地三冠を問わず計画的な廃車が必要と考えるがどうか。答え、市長。本市の消防団は11分団35部あり、消防ポンプ自動車は従来のシングルキャビン式から出動時の安全性などを兼ね備えたダブルキャビン式に本年度の2台を合わせ7台更新した。残りの4台については整備計画に基づき配備後20年をめどに更新していく予定である。山間地の多い本市において機動力の充実強化を図るため、平成8年から小型動力ポンプ付き積載車を導入しており、これまで7部に整備し、本年度1部、来年度以降残り2部の配備予定をしている。山間部以外の25部については、配備後30年をめどに順次台車付き小型動力ポンプに更新しているところである。一般質問、札辻照美議員。市政運営の基本姿勢について。問い、財政が依然として厳しい状況にある中、非常に難しい舵取りを強いられている市長であるが、行政のトップとしてどのように市政運営を進めようと考えているのか。昨今、行政組織全体に元気が見受けられない。市にとって核であるべき政策会議をとってみても活発な議論がされているのか疑問である。市長として市が元気を取り戻すために何をおいても成し遂げたいと考える重要施策とは何か。観光の町桜井をその一つとするならば、6月議会でも質問のあったご当地ナンバーについては近隣と連携し積極的に取り組むべきと考えるがどうか。答え、市長。観光産業分野と福祉、医療、教育分野を重点施策と位置づけ、第二次行財政改革の結果を総括し検証しながら、今までの財政健全化優先から政策実現のための行財政改革へ方向転換もしていきたい。ご当地ナンバーについては、9月3日に行われた市町村サミット後の中南和地域の会議で、まずは地域振興と観光振興に取り組み、関係自治体の連携強化を図った上で、お互いに合意形成を図りながら地域名称を検討するというように進んでいる。市東部地域への上水道整備について。問い、東部地域、とりわけ上野郷地域の大部笠の簡易水道と上水道の統合計画がいよいよまとまったと聞くが、次の点について聞きたい。1、概要について。2、本事業にかかる課題。3、上野郷地域の他地域への設備。市内未給水地域への対策について。4、懸垂の実情について。5、長谷浄水場の今後について。答え、市長。1、簡易水道の原水の水位及び水質が不安定なことから、笠大部の両浄水場を廃止の上、現長谷浄水場排水区域とともに、県営水道入水による給水に変更できるよう、本年度中に厚生労働省に事業変更許可を申請し、 平成29年4月1日から供用開始の予定で整備を進めたい。2. 給水申請の際の加入分担金及び設計監査手数料等々の質問があり、説明後、賛同と一日も早い統合整備の要望を得ている。3. 上野郷地区の未給水地域は10課題児168世帯。市南部未給水地域は7課題児95世帯あり、地形等の課題もあるが、生活に必要な飲料水の確保は行政の課題と認識しており、検討していきたい。答え、上下水道部長。4. 大滝ダムの完成により安定した供給が見込まれるものと考えている。5. 築造後40年程度経過し、施設の更新と耐震補強工事に多額の費用と用地が必要となるため、長谷浄水場を廃止し、県営水道、桜井浄水場からの受水が最適と考える。牧向遺跡の国史跡指定について。問い。建物移行群遺跡出土地をはじめとする旧牧向小学校跡地等が国の史跡指定を受けたことは、牧向遺跡の価値を一層高めたと言える。今回の国史跡指定の意義をどのように捉えているのか。開発特区の問題もあろうが、今後さらに指定区域を広げていく考えはあるのか。環境整備については、観光の目玉としてマニフェストにある道の駅構想も盛り込んだマスタープランを早期にまとめた上で行うべきであり、その実現に向けた市長の取り組みを期待している。答え、市長。遺跡の本格的な保存と活用に向け、具体的に一歩踏み出したということで意義あるものと認識している。調査結果を踏まえ、遺跡として保存すべき場所は、特区であっても文化財保護法に基づき、史跡指定等を進めていく。
一般質問、工藤正幸議員。持続可能な行政運営について。問い。現在、人口減少が進む中、自治体運営においては、持続可能性であるか否かという問題は、書くことのできない概念であり、その実現に向けては、綿密な計画が必要不可欠である。本市の厳しい財政状況の中、既存事業や新規事業、また、休止事業の再開を行う際、その概念は生かされていると言えるか、高齢者総合福祉センター、龍銀荘の浴場の再開は、福祉という観点から、すべての面において持続可能性を問うべきものではないことは承知しているが、利用者数によって、再開や取りやめるという基準は持ち合わせているのか、再開までの間に、ある程度のプランを示してほしい。また、職員採用についても同様のことが言える。一度雇うと、40年程度の雇用契約が発生するのが公務員の正規職員である。人事に関しては、20年30年後の人口動態と職員の将来を見据えた長期的な採用計画を立てるべきであり、5年計画では短いと考えるがどうか。民間委託を前提に、平成19年度を最後に抑制されていたゴミ収集作業員を、当面直営と判断した途端、3名採用するとのことであるが、なぜ早急に行う必要があるのか。採用条件も直営の期間を当面とするからには、採用年齢を40歳以上とするなどできたはずであるが、何か検討はしたのか。環境部局は、ゴミの排出量は今後どのように推移すると予想し、今回何名の人員要望をどのような根拠をもとに行ったのか。市民にとって余計な人件費とならぬよう、2名乗車も検討すべきと考えるがどうか。これらのことを含め、当面直営という結論に至った経緯を、市長は市民に対して説明する考えはあるか。住民の行政への信頼度が9割を超える三鷹市のような、日本一住みたい街を目指すなら、長い期間で見たデータ分析に基づく確かな基準を今、
持たなければならないのではないか。そうでない限り、持続可能な行政運営などできないと強い危機感を抱く。答え、市長。新規事業や休止事業を再開するにあたっては、持続可能かどうかの判断を行うことが必要であり、市が行う政策は、総合計画に基づき、基本計画に示された地域経営の方針に沿って実施している。第二次行財政改革アクションプランで、休止と決めた浴場を再開するにあたり、受益者負担と利用者増に向けた相互理解をもって再開に踏み切った。新年度において、収集作業員の安全確保と管理監督する責任を担う正規職員を配置することが非常に困難な状況となり、業務のあり方を検討する間、直営で行う必要から、今年3名の退職者に伴い3名を採用すると決定した。これらのことは市民に向けていつでも説明させていただきたい。答え、福祉保健部長。高齢者総合福祉センターについては、現在の1日あたり35人の倍の利用者を想定し再開しているが、再開後の利用者数を見て利用条件の変更も検討したい。答え、市長公室長。採用計画は5年の期間で定めている。採用基準に年齢制限を検討することはなかった。答え、環境部長。人口減に伴い、ゴミの排出量も減少すると考える。人員要望は、平成20年からの雇い止め抑制されていた5人に、今回の退職者3人を加えた8人であった。2名でのゴミ収集は違法というまでは言えないが、公共団体が直営で行う上で安全確保を最優先にしたい。一般質問、吉田忠夫議員。桜井市高齢者総合福祉センター龍銀荘の巡回バスの再開について。問い。高齢化が進む本市において、高齢者の健康の増進と維持を図る上で、高齢者総合福祉センターの果たす役割は大変大きなものがあるのではないか。浴場施設の再開に伴い、利用者をどれぐらいと考えているのか。巡回バスが廃止される前の平成21年度の施設利用者は、年間延べ 51,537 人、1日平均211人であった。高齢者福祉が集中した施設で、市内のお年寄りが利用する施設はここしかない。市の財政事情を理由に、事業の縮小を図ったことによる弊害は計り知れない。巡回バスの再運行をするべきと考えるがどうか。答え、市長。当センターの果たす役割は非常に大きなものがあると考え、受益者負担もお願いすることにより、浴場再開を決定した。現在の利用者は、1日平均約35名であるが、再開後は2倍の利用者を見込んでいる。しかしながら、巡回バスの再開は財政的な負担も大きく困難であり、利用者の方にはコミュニティバスの割引を考えていきたい。国民健康保険制度について。問い。平成24年度の国保世帯、国保税滞納世帯、滞納による資格証明書、短期保険証、保険証未発行の世帯数と人数、並びに平成24年度の差し押さえ件数と間価額を聞きたい。国保税の引き上げをした平成21年度から毎年1億円以上の黒字が出ている。市民の負担を少しでも軽減できるよう、本市でも国保税の1世帯1万円の引き下げを行ってはどうか。答え、市長。平成24年度の国保世帯数は、 9460世帯。滞納世帯数は1727世帯。資格証発行世帯数は22世帯49人。短期証発行世帯数は821世帯2343人。未発行世帯数は430世帯525人。差し押さえ件数は287件。感化額は2236万7372円である。本市も被保険者の負担を少しでも緩和するため、非自発的失業者への軽減措置や低所得者の方には、均等割やその他取扱い要項に基づく減免等も行っているが、安定的な財政運用を図るためには、国保税は引き下げる状況にないと考えている。纒向遺跡の整備と保存について、問い、市の申請を受け、国の文化審議会は、纒向遺跡を史跡指定するよう答申した。史跡指定の公示後、便益施設を含めた史跡整備のスケジュールと、遺跡の全容解明に向けた取り組みについて聞きたい。また、直近、必要とされた案内表示板は、非常に立派なものが作られたが、旧纒向小学校跡地に設置された簡易トイレは、いかに応急的な処置とはいえ、目隠しもなく配慮に欠けると感じるが、改善を検討する考えはないか。答え、市長。史跡指定を受けた旧纒向小学校跡地は、纒向遺跡の拠点として、ガイダンスやトイレ等の便益施設を含め、国、県などの整備や専門的な整備検討委員会を設置し検討していきたい。今定例会において緊急を要する土地の用地買収にかかる補正予算を提出した辻地区については、今後も年次的に公有化事業を進め、建物以降の柱の位置が一目でわかるような史跡公園とした整備を考えている。纒向遺跡の全容解明は、纒向学研究センターを拠点に行い、遺跡全体を史跡指定することは困難であるが、総合的な計画を策定し、重要な地区の調査の完了したところから、部分的に史跡指定し、遺跡全体の保存活用を目指したい。簡易トイレについては、案内表示や目隠しなど、より使いやすく改善する。トピックス。桜井市公共交通対策議員勉強会を発足。平成25年6月24日に13名の議員が参加し、本市の公共交通の現状と課題等について研修しました。第2回では、近年、深刻な高齢化や過疎化が進む中、交通弱者の移動手段の確保を目的として、市民ニーズに応じた提言書の作成に努めることを確認しました。会長、札辻てるみ。傍聴してみませんか？市議会の本会議は公開されていて、傍聴することができます。手続きは、本会議当日、受付で、住所、氏名等を記入してから議場にお入りください。詳しくは議会事務局電話 429111 内線441まで。